ございます。今日もご一緒に神様の御言葉を聞いていきたいと思います。まずこの聖書の箇所を簡単にまとめてみましょう。ここでは、アドニアとその招待客たちが祝宴を開いていたんですけれども、そこに、騒ぎが聞こえてきました。それは、ソロモンが王になったという、その慣習の喜びの声だったんですね。そこで、それを聞いたアドニアは命乞いをして、ソロモンに助けを求めます。ソロモンは、それを聞いて、彼を一度許して、家に帰らせました。ではこの箇所から神様は私たちにどのようなことを教えてくださっているのかをご一緒に見ていきたいと思います。
列王記第一章41節から53節。アドニアと彼に招待された者たちは皆食事を終えた時これを聞いた。ヨアブは角笛の音を聞いていった。なぜ都で騒々しい声が起こっているのだろう。彼がまだそう言っているうちに祭司エブヤタルの子ヨナタンがやってきた。アドニアは言った。入りなさい。あなたは勇敢な人だから良い知らせを持ってきたのだろう。ヨナタンはアドニアに答えて言った。いいえ、私たちの君ダビデ王はソロモンを王としました。するとアドニアの客たちは皆身震いして立ち上がり、おのおの帰途に着いた。アドニアもソロモンを恐れて立ち上がり、行って祭壇の角をつかんだ。その時ソロモンに次のように言って告げる者がいた。アドニアはソロモンを恐れ、祭壇の角をしっかり握って、ソロモンがまずこのしもべを剣で殺さないと私に誓ってくださるようにと言っています。するとソロモンは言った。彼が立派な人物であれば彼の髪の毛一本でも地に落ちることはない。しかし彼のうちに悪があれば彼は死ななければならない。それからソロモンは人をやってアドニアを祭壇から下ろさせた。彼がソロモン王の前に来て礼をすると、ソロモンは彼に言った。家へ帰りなさい。
まず、このアドニアの姿から私たちは避けるべき行動について知ることができます。この全体の流れを見てみると、アドニアは王になろうという望みを抱きましたけれども、その望みは神様から来たものではなく、またそれを実現しようとする方法も神様が願われる方法ではありませんでした。私たちはもちろん願いを持ちますし、また夢を抱きますけれども、まずそれは神様から来たものである必要があります。またそれを実現するときにも、正しくない方法で実現しようとするならば、それは実現に至らないことがわかります。アドニアは王になろうとしたときに、正しい神様に例えば祈って、神様の方法を取るのではなく、こっそりと招待客を、しかも自分の味方になりそうな、ダビデを裏切りそうな人たちだけを招待してこっそりと王になろうとしました。自分の反対する人たちを、避けて、またこう実際に油注ぎを受けなければならないダビデの意向を無視して、勝手に自分で王になろう、その野望を実現しようとしたわけです。しかし、その企みは全て暴かれて、結局、アドニアは命乞いをしなければならなくなってしまいました。このアドニアが王になろうとする方法を見てみると、ダビデとは反対だった、正反対のやり方だったことがわかります。ダビデは一体どのような方法で王になろうとしたでしょうか。もともとダビデは王になろうと思っていたわけではありませんでしたが、油注ぎをまず受けて王になるということを神様から何よりも告げられました。また自分で力ずくで王になろうとしたわけではなくて、あくまでもずっとサウルに従い尽くして、またサウルに忠誠を尽くし続けて、 サウルが亡くなった後も勝手に王になろうとしたわけではなく、イスラエルの全集団がダビデを望むその時まで王の座につかなかったわけです。しかし本当に神様に導かれていたので、ダビデは周りの人の推薦を受け、また全会衆が、全国民が望んで王になることができました。私たちはどのような方法で自分の夢を実現しようとするでしょうか。たとえその願いが神様から来たものであったとしても、その成し遂げる方法が神様が願っておられる方法でなければ、それを実現することがかえってできなくなってしまいますし、またかえってその遠回りをしてしまうことにもなります。あくまでも神様の時を待って、また神様が願われる方法で、上の人に認められて、また周りの人に受け入れられて、また自分自身でも確信を持って神様からの御言葉をいただいて進むときに、どんな問題であっても乗り越えることができて、神様の御心通りにその夢を実現するのを見ることができます。決して自分の方法で焦ってことを進めるのではなく、神様の方法で、神様の導きを求めながら夢を実現していく方法を選び取っていきましょう。第2に、アドニアの姿勢から避けるべき行動について見ていくことができます。50節から51節を見てみると、アドニアは自分の罪が露見したときにどのようにしたでしょうか。アドニアはソロモンを恐れて立ち上がり、行って祭壇の角を掴んだと書かれてあります。アドニアは決してソロモンに向かって悔い改めに行ったわけではなく、祭壇の角を掴みました。これは自分の命を助けてほしいという現れだったんですね。つまり彼がしたのは悔い改めではなく命乞いだったことがわかります。それはつまり、神様を中心にして自分の罪を悔い改めたのではなくて、自己中心的に自分の命が助かればそれでいいという、そのような姿勢だったことがわかります。私たちは神様から、またいろいろな機会を通して自分の罪について気づかされる瞬間が与えられます。それは私たちにとって悔い改めの機会なんですけれども、その悔い改めの機会をないがしろにしてしまうと、私たちは変えられる機会を逃してしまうことになります。アドニアもこの時悔い改めるチャンスでしたが、このその場しのぎの対応によって、また自分の命さえ助かればそれでいいという、そのような考えによって、この悔い改めの機会を逃してしまいました。過去を振り返ってみると、アダムとエバも自分の罪を犯して、そしてその罪が明らかになった時に、どちらもあの人のせいで、エヴァがいけないんです、またヘビがいけないんですとお互いに言い合って、自分の罪を悔い改める機会を逃してしまいました。私たちは神様の前に悔い改められる機会が与えられていることを感謝することが必要です。そして示された時には、素直に神様の前にひざまずいて、それを自分を変えるチャンスとして受け取って、自分の罪をその都度悔い改めていきたいと思います。そうするならば、私たちがその罪から修正することができて、また私たちの未来が罪から解放された未来へとつながっていくことができます。さらに、今度はソロモンの姿勢から模範を見ていくことができます。52節と53節を見てみると、ソロモンは神の裁きの時まで自分の力で裁くことをしませんでした。ソロモンはもうすでに王でしたし、アドニアが謀反を起こしたことは明らかなので、すぐにアドニアを処刑することが本当はできました。しかし、ソロモンはアドニアをすぐに処刑することはしないで、彼のうちに悪があれば彼は死ななければならないと言って、その時は彼を家に返すわけです。私たちは罪を裁く権利が与えられている時にこそ、神様の導きを仰いで、また 神様の裁きが、裁きの時がやってくる時まで、自分で軽はずみに、裁きを行わないことが、そのような慎重さが大切です。イエス様も私たちに毒麦の例えを通してそのことを教えてくださいました。毒麦と良い麦が混ざって植えられているのを見たときに、イエス様は刈り入れの時まで待ちなさいというふうに忠告されました。なぜなら、もしかすると良い麦を間違って切ってしまうかもしれないからと言われたわけです。私たちも悔い改める機会がある人をもしかすると裁いてしまうことによって、その機会を取り上げてしまうことになるかもしれません。もしアドニアがこの時に悔い改めて、いれば、もしかするとソロモンの忠実な助け手になったかもしれないわけです。それは人間の目にはまだわからないことで、また神様がその将来のことを見て、また何よりも悔い改める機会をその人に与えているわけですから、私たちがその機会を勝手に取り上げることはしないべきですね。例えばミッションバラバの人たちは今本当に大きな証人として用いられていますけれども、彼らがヤクザだった時に誰がそのようなことを想像したでしょうか。こんな悪いことをした人は裁かれてしまえばいいのにって思った人はたくさんいたでしょうけれども、その裁きが神様の裁きの時まで待たれることによって、彼らが悔い改めの機会を得て、かえって神様の大きな働き人として用いられるようになりました。またリンカーンも自分の敵を許してまた用いたことによって、かえってリンカーンの大きな働き人として用いられた、そのような器の大きい人としてリンカーンは称賛されていますけれども、私たちも神様の裁きの時まで軽はずみな裁きをしないで、神様が裁いてくれるならばそれはそれでいいですけれども、自分で勝手に人を裁いて、また人の悔い改める機会を取り除いてしまうことのないように気をつけていきましょう。私たちは今日この模範と、また避けるべき警告行動を見ながら、神様の方法を用いて夢を実現すること、また必要な悔い改めるべき時に悔い改めて自分の人生を見つめ直すことを、もう一度思い返しながら一日を過ごしていきましょう。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ
女男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。 主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。